はい、皆さん、久しぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドリラジへようこそ。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組の蔵出し音声祭りでーす。ね。日頃、実はオープニングトークとか撮ってたんですけど、そういうのね、なかなかアップロードできないから使ってみようっていうね。
大丈夫か
大丈夫なのかな
ね。
不安しかない。
うん。聞かせていいのか、あれは。ね。急げ映画館でこんなこと言ってた。これもね、蔵に入れちまおう。とかね。そういうのいろいろあるわけですよ。みんなで一緒に遊んだけど、蔵に入れちまおう。そういうのもあるわけです。いろんな音源が入ってる。これがもう、雑多にね。雑多に編集されておりますんで。
なんか、変な会話にならないですか？
変な会話になってるんじゃないですかね。
噛み合わない会話にな
る。もう、リアルダバなしに。
リアルダバなしに。もうこれは、ほんと聞く価値がほとんどない。バツナギ。
本当に暇な時に。
はい。ありますけどね。本当に、本当に暇な時にね、聞いてください。じゃあ、それではね、行きましょうかね。掛け声だけ皆さんね。はい。それでは参りましょう。ドリラジー、スタートー。なんか正月っぽいことしました？
いきなり
雑な俺ね、うん、初日の出行きましたよ。行ったんですけど、うん、見てないっていうね。
初日の出行ったけど見てない。
なんかこの後ね、急げ映画館でやる勝手に触れてろでも、うん、視野見っていう技が出てくるんですけど、ね、だ視野の端で太陽を捉えることもせず、うん、だから太陽を嫉妬させるために俺は初日の出行ったっていう。
な
こんな近くまで来て、
はいはい、
俺お前のこと見てないんぜ。
なんのアピールだ
よ。そういうことをね、うん、一発目からこうやってやりました俺は。
そんな大きなものにはもう、ね、従わないみたいな。なるほど。うん、
なんかね、初めてこれ聞いた人、癖の強いやつだなっていう、ね。
年明け早々か、うん。
どうですか他の方は。
私は、そうですね、伊達巻きは食べましたね。
お
美味しいやつだ。
伊達巻き食べてない。
伊達巻き大好きなんで、伊達巻きは食べました。あと、初売りはちょっと行きましたね。
ああ、初売りね。女子はやっぱ。
あ、お買い物。うん、
お買い物。
福袋とか買う人？
福袋昔買ったんですけど、あれコートばっか増えちゃうんで。
へぇー。あ、そういうことなんだ。
一つの袋に大体コートとなんかこう、ガサガサって入ってるんですけど、もうコートばっかもういらないっていうんで、もう福袋は卒業して、安くなってるやつで気に入ってたやつをこう、チョイスしてそれだけ買ってくるっていう。
結局ね、自分が着たいのを買った方がいいってことですね。
そう。いらない服がこう集まっちゃうと確かに、やりどころに困るから。
しかもコートなんか増えたら、置き場所がね。
そうそうそう、大変。
大変だ。
うん、確かに。
雑巾にしたらいいんじゃないですかね。
あんまり吸収良くない。
良くなさそう。
確かに。弾くためのね、こう、コートとかね。うん、はいはい。うん、どうですか？タンタンは。
私は初日の出見ました。
おお、
ちゃんと見た
方が。対照的な。
人混みの隙間からカメラを必死に伸ばして写真撮りました。
カメラの人多いよ、ほんと。みんなね、肉眼で見てないんじゃないかなっていうぐらい。
ああ、はいはいはいはい。
カメラをね、
さあ、
構えたりね。なんか、お祈りしてる人とかね。
インスタ映えですかね。
あ、インスタ映え。
インスタ映え。
映えるんですか、あれ。
わかる。でもやっぱ、年明け早々からそういうことやったぞっていうあれじゃないですか。
あ、やったんですか？インスタ
映え。何も投稿してないです。
あ、そうなんですか。おまけさんは
大して何もやってないです。
正月迎えてない。
でもなんかこうたまたま年末年始で、
うん、
よくドラマの一挙放送とかね、あったりとかしてね、逃げ足とかもあったと思うんですけど、なんかたまたま深夜にテレビつけたら、まあ、NHK だったんですけど、ちょうど第1話の本当の頭からやってて、なんか、ね、最初流しで見てて、うん、どんどんのめり込んで、っていうドラマ一気に見ました。
それなんですか？
This is Us。海外ドラマで This is Us で、日本語だと36歳これからってつくのか。なんか高橋一生が声を当ててるっていうのでちょっと話題になってたのかな。なんかやってて、へえ、なんか映像超綺麗で超まとまってて、ねえって思ってたらだんだんのめり込んで、もうボロ泣きしてました。
へえ。その海外ドラマ？
そう、海外ドラマ。
ワンシーズンで一応話は区切りつく感じなの？
ね、多分ね、これまだね、NHK で放映続いてて、12話までを一気に。だから、今の新しいところに追いつくまで一気にやってたっぽくて、
で、
何話、3日分ぐらいで分けてて、昨日録画したやつ一気に見てたら、涙を、流すのを、 止めようとしすぎて、うん、ちょっと今目が痛いです。
へえ。ちょっと気になるんだけどさ、うん、年齢重ねていくと涙腺って緩くなるんですか？
いや、わかんない、それは。
昔から泣いてた？
わかんないね。
わかんない。じゃあ、この質問も何の意味もない。
でも私、うん、だいぶ、前まで全然泣かなかったのに、うん、だんだん泣くようになって。
いや、あなたまだね、年齢関係ないからね。
まあ、いろんなね、いろんなね、あれがあるかもしれない。
そうですか、うん、
泣くのずっと我慢したら、涙腺違う意味で壊れるんだなと思って。
詰まっちゃうみたいな。
本当に痛いんですけど。だから、あの、ちゃんと素直に全部流せばよかったなって今思ってます。
あ、我慢はやっぱ体に良くない。
体に良くないじゃ
ないですよね。
そうそう。だから、普段使わないところの我慢だから、なおさら、うん、ダメなんだろうね。
そうだよ。正月はどっちかっていうと、行き急いできた師走、ガーって頑張ったの、ゆるっとこうね。はぁ、もう何もしないみたいな。
はいはいはい。
モードになる時じゃないですか。うんうんうん、そこでちょっと自分を追い詰めちゃいけませんよ、あなた。
わかりました。
もうちょっと解放してください。
ちょっと年始に、今年ちょっと反省して、これから、もう、あの、そういうことね、我慢しない
ようにしていただきたい。
うん、正月あっという間だったな、みたいな。
そうね。
そうでしたね。ということで、じゃあ、土井ラジ3年目。2018年もよろしくお願いします、う
ん、よろしくお願いします。ドイラジ、
僕は個人的にはオープンリーチさんの1週間フレンズ、これ1週間フレンズ超好きで、
あ、もともと
の、そう、漫画とアニメも大好きで、好きすぎるがゆえに、もう山崎賢人っていう俳優を聞いた時点で見ないって決めちゃったんですけど、
あ、はいはいはい、
まあ、これ多分マリッペがね、オールタイムベストに入ってる、あの50回目のファーストキスみたいな感じで、記憶がね、保てない女の子の高校生活、そんな彼女とどうやって友達関係を築いていったらいいんだろうって考える男の子の話みたいな感じなんだけど、いやー好きですよ、めっちゃ。
まだ映画は見てないけど。
映画見てないけど。ただ、ただ僕今、レンタルして借りました。
おぉ。
はい、見ます。
じゃあ今度感想を ね、オープニングぐらいで聞けるかもしれない。
うん、ちょっと行ってみようかな。と思ってます。はい、ダルデンドもありましたからね。
ありましたね。そうそうそう。
午後8時の訪問者。めっちゃ良かったけど。
めっちゃ良かったですね、あれね。
めっちゃ良かった。なんでトップ10入ってないのかよくわかんないレベルのね。良、うん、かったですよね。
トイラジ。
チャムリ最近何かした？
何かした。カニ鍋食べました。
なんでなんでどういう流れで、
なんかカニ鍋を食べようという企画が友達からあって。
パリピだなー。
違うでしょ。
会った時からずっとパーティーしてんじゃなくて。
してない、あの
カニパーティー。
こたつさんだけね、なぜかそのパリピって私に言うんですけど、美味しかったなってお話です。
本当に食べたのかどうかさえ怪しい。
写真ありますよ。
あ、いいです、そんなのいいです。おまけさんなんかした？
俺、あ、でもなんかカニつながりで言ったら喋ってないけどね。
うん。
ガオラくんが何やら。
ああ。
カニと、うなぎと、
え、
フグ、
え、
一気に食べたっていうね。話を聞きましてね。
高級。
絶滅ですよ、そんなの。大変な。
そんなことが起こりうるのかと思って。
贅沢。
た、一個一個じゃないのよ。一気に全部来たったよ。
うんうん、
え、
すごい。
ちょっとどんなこと。
死ぬんじゃないですか、大丈夫ですか。なんかしたんですか、会社で。
なんか会社で頑張ったご褒美らしいです。
あー、そご褒美あんだ。
素晴らしいですね。
おめでとうございました。マリピアは？
私、地元のミニシアターずっと行きたいなと思ってたのに、昨日行きました。
お、
うん、なんか、チケットもらって、初めてそこのもらったんですけど、整理番号がついてて。で、入るときに何番までの方っていう感じで自由席でこう、案内されて。で、さっそ
う
と自分が好きな席座って、あ、両脇誰もいないと思って、一列誰もいないと思いながら、そう、映画見てきました。
でも後から来ちゃうんじゃないの？
来なかった、来なかった。人数、一番最終の。
確かに結構ミニシアだけそうだよね。
だいぶ本当、そういうのも減ってきてるけど、まだね、ミニシアターのちょこちょこ、
何番までの方今入ってくださいみたいな流れはあるよね。
こういう感じは楽しいと思いながら、
自由席ならでは
ね。あと
は
後で席もね、開放台ですね。あ、やっぱもうちょい前だったみたいな、後ろだったんですね。
いなきゃね、
いなきゃ。でもなんかたまになんか広々してるのに、いきなり隣に座ってくる人とかいるとかっていうね、話もちらほら聞くから怖いよね。
怖いっすよね。
それは何、
わかんない、何なんだろう。
時間とかそういうこと？
わかんない。もう絶対俺の席とか私の席がこの
真ん中なんだっていつもここっていうあれかもしれないし、わかんないんですけど。
だ誰がいるとか関係ねえみたいな。
なるほど。
とりあえず逃げますよね、それね。
そうだったらね。
なんかしました。
振りがね。
試写会。
お。
試写会？何の？
あ、そう見えない。作品はいい、作品はいい。
ベロニカとの記憶っていう、前に手紙映画で紹介した巡り合わせのお弁当の監督の3作目、2作目はネットフリックス配信の映画らしいんですけど、
じゃあ巡り合わせのお弁当ってデビュー作だったの？
のようですね、
すごいね。
でね、あれはインド映画として撮ってるけど、
でもベロニカとの記憶はもうロンドン舞台の、もうインド要素はゼロです。
だからもう全然あのイギリス映画にしか見えない、
あ、そうなの。
ブッカー賞を取った作品の映像化らしいんで、イギリス文
学の最後の感覚だっけ、なんかそんなタイトルの方の映画
化。カズイシグロではない、
カズイシグロではない、ない方ですね、
ない方とかいっぱいいるから
はい、なかなか素敵な映画でした。
こたつさんはどうなんですか、最近。
最近のこたつさん、なになに
最近ね、あのなんかツタヤとかで借りてきた DVD を、去年公開されたやつとかをね、何本か見たんですけど、全部面白くなくて
タイトルは言わないけどね。
あ、タイトル言うとあれなんだけど、
言わない方がいいですね。
ほんとね、不機嫌です
、
なんかね、困ってますよ本当に今なんか映画に対する熱量がちょっと下がっちゃっても、そのせいで。
そのせいで。
あらら。
その映画たちが悪いと。
そうですよ。
いや、もうそろそろ私が貸した映画を見るべきでは。
あ、そうだ。やばい。
確かに。
来た来た、圧が来た。
来月まで見ます。
あれ、いや、宣言しました、でも。
いや、来月、いや、もうそれはもう、来月ってまだありますから。はい。見させていきます。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。あ、だから俺ね、そう、ドラマとかが全然なんか、
はいはいはい。
興味湧かなくて、
あの海外ドラマも日本ドラマも、ね、
海外ドラマも日本ドラマも、っていうかその話数がいっぱいあるもの、
まあそうだよね、
一個一個のなんか感覚としては短いんだろうけど、
うんうんうん、
もう全然見ようと思わなくて、
はいはい、
デビルマンすら見てないですかね俺。
あ、クライベイビー。
うん、クライベイビー。
でもあれはアニメ、テレビアニメと一緒じゃないですか、フォーマット的には。
だから俺もっと本当軽いの、もうウマルちゃんとかさ、ゆるキャンとかそういう、
それ何10分15分みたいなやつ。
いや10分15分じゃないけど、いやもう、
あ、
流し見していいやつ、 あ、はいはい、あのまともに見る必要ないやつ。
デビルマンは多分流し見できないよね
できないでしょ、
へ、
疲れちゃうじゃん、
はいはい、
疲れたくないわけ
そうだね、もう映画ファンは海外ドラマも見ないとみたいな言われちゃうしね。
ね、
俺全然見てないけど
そんなのが今上がってるんですか。
だって、
だネットフリックスが、
ね、
うん、
あ、
ネットフリックスが今年から日本のねアニメ会社にもお金出していろいろ作らせるみたいな、あったりとか、あとドラマじゃないけどね、今年中にネットフリックスオリジナルを80本配信するとかなんとか、
そんなにやられちゃったらね。
そうそう、映画館行かなくても80本新作見れちゃうみたいなね。
そしたらもう映画館応援コーナーちょっともしかしたら配信する可能性もあります
ね。なるほど、
ネットも応援しちゃう可能性ありますね。
ネットもね、
押さえといた方がいいのがあるんですか。
そういうのはこっちだ。
イカロスを押さえといた方がいいと川原さん言っております。ドキュメンタリーです。
あ、今年の、
そっか、もうネットフリックスとかの作品がアカデミー賞とかに絡んでくる時代。
うーん、
あと平成終わるしね平成どうでした。平成皆さんね、平成しか経験してないと思いますけど、
まあそうですね、
うん、そうですね、うん、
そのこの平成ってどうでした。
どうでした。
いや、ファッションの面で言うと平成はあんまり私は好みじゃないので。
ああ、なるほど、なるほどね。
うん、昔の方がやっぱりこうパッキリしてたなっていうのもあって、時代時代ではっきりこれが流行ってたなっていうのが大きいんですけど、本当に最近なんかは逆にそれもいい面ではあるんですけど、それぞれがみんな好きな時代の格好できるような時代になってきてるんで、あんまりはっきりをした何かっていうのがそこまでなくなってきたなっていうのはちょっとつまんないとこでもあるかなっていう感
じ。あ、つまんないんだ。いろんな格好できるのに。
できるけど、いや私はそれはすごく自由でいいんですけど、その時代として見た時にあんまり
定まってない、
面白みはないかもしれないな。
だ 今を象徴するそういうファッションとかが見えてこないことだね、
うん、
もしかしたら逆にそのね、多様だみたいのが今だけっ ていう可能性も、
まあ、まだ分かんない
よね。分かんないよね。そうだね。やっぱそういうの良くないよね、みたいなことを逆に言い始めるやつ
がいるかもしれない。っていう。うん。まあ、だから、分かんないけど、あまり詳しくないから、定期的にもう、もはやね、ファッション的なのとかだと、リバイバル的なことが多くなってきてるかもしれない、
ね。うん、そう、もう繰り返しになってきてるから。80年代リバイバル
的なのが流行ったりとか、とか。
形も、これも何年代のが今回ってきてて、ね、だいたい30年ぐらい周期でこう、回ってるのがあるから。う
ん
う
ん、俺びっくりしたもん、バブリーダンス。
ありましたね。
ねえ、うんうん、固まって入れてみたいなさ、あ、完全にバカにしてるっていうことだよね。
まあだから要はすごい評価されてますよね。
そうだから要は逆にあれだよね、すべてがだからもう一周二周回ってネタ化してるから、うん、もうバカにしてるのかただネタとして消化してるのかみたいなことにはいろんな面でなってきてるよね。
す、
う、べ、
ん、
ての
。あれなんですよね、その。何年か経つとすごいそれが新しくなるんですよね。一定経つと古臭く感じるのに、それが一周すると、ね、そのえこんな格好してたのとか、え逆に新しいじゃんみたいなのが受けるから、ちょうどそれでっていう扱いなんでしょうけど、
周期的なやつが単位がやっぱり10の単位で周期あるのはやっぱり世代が知らない世代が出てくるからだね。だから完全に新鮮に見えるっていう、毎回毎回。
じゃあまた次ダボっとしたものが来るんですかね。
あ、服装、
服装とか髪くしゃくしゃ、腰パン、
わかんないですけどね、それは。
90年代に寄ってく、
もうちょっとあれか、
もうわかんないけど、
わかんないけど、
90年代、私自分が生まれた頃ですけど、一番好きじゃないですね、なんか、こうやっぱりちょっと暗くなってきてる時期だし、でなんか服装もやっぱりちょっとなんかこう洗練されてるものよりもっと爆発させたいぜみたいなのが強くて、個人的にはあんまり好みじゃないから、この周期は別に楽しくないなっていうのはちょっとありますね。
じゃあまあいずれね、ファッション映画もやりましょうね、これね。
やりましょう。
私でも映画との付き合いはそんなに長くないので、でもいつでもステイサムがいたなって感じ。まあステイサムと同じ時代を生きれていいですね。
あ、なるほど。常に。あ、なるほどね。
そう、毎年ステイサムの映画を楽しみにできる。
その平成と昭和とかこうはっきり変わったっていうのを実感してないから、わかんないんですよね、そんな言われ
て。昭和を生きてたら、
多分経験してるのはおまけさんだけだと思うんですけど。
うん、うん、そうなんじゃない？そうだよね。
うん、それって全く記憶にないから、これを味わうわけじゃないですか、俺ら。
ああ、そういうことか。
うん。
なるほど。
ちょっと先輩として何かこう、
うん、
でもなんかこの前と今回はまあだいぶ違うけどね、やっぱり、うん、
あー、
そうそう
そう、マイナスイメージと、
そうそう、 前はね、うん、そうよ。だからもう突然変えるしかないっていうのと、うん、今回は準備立ててもう行くっていうのはだいぶやっぱ印象は違うよね、うん、前は切り替わるまでは何も考えてないからね、うん、そんなことは、うん、だから昭和って結構長かったから、
うん、
別に昭和が終わるとは思ってなかったからね、やっぱ、
うん、
それがいきなり終わったっていうのはちょっとびっくりしたな。
でも準備だってたって途中で死ぬ可能性あるからさ。
やっぱそれはそうだ。でも言われてるから、
ね。まあまあそっか。
だからもう心の準備みんなするみたいな。いや、こういう会話してることも含めてね、
うん。
そういうのはだいぶ違うんだろうなとは思う。
ね、昭和と平成も切れ替わりがまた1月の
すごい短かった
ね。そうそう
そうそう、64がその話だったけど、うん、その頃の1月の頭に生まれた人は一応昭和だけど平成なのかみたいな、どっちなんだみたいな、ちょっとね、
確かに確かに、
どっち生まれって言うんだろうね今ね、本人たちね。
いや、それは昭和って言う、
昭和64年生まれっていうのかね。
学年の人は大体昭和60と3学年、うん、3学年じゃなくて元号で言うと3つあるわけですよね、平成1年と昭和63と64年、
うん、ああ、
うんうんうん、そっか、
うちの姉がちょうどその代なんですけど。
あ、そうなんだ。
みんなそれぞれで言ってるっていう、
うん、学年は63年学年、
ね、63年学年で、
だから64年学年がないんだよね。
あ、
だから自分がその時生まれた人は どれを選んで言うのかっていうね、うん、
次は4月切り替えとかだっけ。
4月、そうですね、うん、30で終わりか、
年度で切るんだね、うん、今回はちゃんと、なんか、
そしたら4月頭じゃない、
ね、あ、4月頭、年度だから
4月末なんでしょ。
4月末で、
4月末なの、
はっきり分かんないですね。
そうですよね、
末か、
あれ確か新聞にそう書いてあったと思った。
またややこしい、
ややこしい、
うん、12月で繰、ね、り返ればいいのに、ね、分かりやすく、
本当何の話でもないね、これね、
本当何の話でもない
使えんのかな、
使えない気がする、うん、使えない気がする。
ドイラジ、
そうなんだよね、レジェンダリーが変わっちゃったんですね。
ね、
いつ変わっちゃったの、
あんまり前後意識してなかった。
だからあれはレジェンダリーだよね、グレートウォールは。
そうだね。そうそう、グレードボールーン。はいはいはい。
おー、来た来た。
はいはいはい。あ、やっぱこれだ。はいはいはい。
あ、いいっすね。レジェンダリー。
あ、これですね。まるでね、こう床から光の線がブワーってこうはみ出してきてからの、あんまりこれあれですね、ガチャガチャしないタイプのレジェンダリー。
うんうんうん。
俺もっとガッチャンガッチャン、もう金属ガチガチみたいな、ああいうレジェンダリーが結構ね、好きだったりしますけども。他あります？
やっぱでもあの、ユニバーサルのミニオンはいいんじゃないですか。
ああ。
これは大好きですね。
ねだな。
もう曲まで変えてくる感じがね。
うん。配
信。ななな、なん、なん、なん、なん、なん、みたいなやつね。
ほんと可愛いけど。
そっか。まあ、自分、ちなみに、俺の中でドイラジもなんかできてるけどね。
おぉ。
あ、どんな感じですか？ドイラジのタイトルロゴどんな感じですか？
え、あのロゴ、あの。
そう、だから、ドイラジのドの時は、うん、音的には、みんながドーって言ってる中でドーってこう一本一本線が
出てて、
一本線ラージーって全部完成するみたいな、
うんうん、ユナイテッドシネマみたいな感じ
もうちょっとドーイーみたいな感じ、ね、だから一本一本増えていくみたいな、
なるほどね、今度作ってもらいましょう
さあ、なんだっけ、映画会社じゃないけどちょっと思い出すのはやっぱりこう IMAX の流れるやつが
カウントダウン的な、
そうカウントダウン的なやつ、あれがたまーにね、そう作品とコラボするやつ
あ
る
よね、ワイルドスピードとかね、
そうそうそう、
タイヤになったりザーンとか、
う
ーんみたいな感じになったりね、
IMAX で見てない、
あ、そうですか、なんで俺が見てんだっていうね、使い道がいいんだけど、はいはいはい、
やっぱ特別感出るよね、本当に。なんか最初から何か。
チャポーンって。
なんか釣りしてるやつ。
そう、釣りしてるやつ。月っぽい D にまたがって。
ああ。
少年がこう、釣りしてるやつ、ね。
ああ、これか。
夜、はいはい、夜だ。
釣りしてる少年が、釣り竿をヒュンとやって。これも知らないな、俺。
かっこいい。
いろいろあるな、やっぱ。
そうだ、ドリバース、いろいろあるんだね。
これなんだろう。
俺やっぱ水面にチャポーンが一番こう。ね、
完全にあんなアクティブなの初めて見た。
うん、これ何なんだろうね、いやそういうの探るのも面白い、
うん、
ド
イラジ、
いやだってね、ドイラジの収録の時ねチャムレイの件で撮り直しが何回あるかってことですよ、ノーマル状態だとほんとね、葬式のお経ですよね。
低いですよね。
そこまで
低くなっちゃうの。低いですよね。なんでそんなね、収録の時だけそんなテンション低くて、
なんでしょう、
で収録終わった瞬間ちょっとテンション上がったりするじゃん。
なんでね、
嫌なの？
いや、だから、でも緊張しちゃうのかな。
緊張しちゃうの？
わかんないけど、だから毎回その皆さんなんかこう、何かを持ち上げて、こう、目線を上に、
そうな
ん
だよね。
やってくれるんですよね。
だからやっぱ、原稿を読むみたいな意識で参加してるんだけど、俺らは多分ね、電話してるとかそっちに近いんだよね。
うん、
人にこう話しかけるとか、まあ実際に俺ら話してるし、
うん、
だから僕らに話しかけてください。
いやだから話しかけるとかやっぱり意識的になっちゃうとダメなんじゃない？
そうです
ね。してない、録音してない。今日ガールズ働かないから。
入ってない。マイク持ってると多分ダメですね、うん、じゃあ。
あ、じゃあ縫い付ける？服に。
まだ俺らがね、うん、あの、テンション高くなるようなものを言えてない。
そうなの。ごめんね、なんか面白くない人たちで。
違う、それ謝るとか違います。
急に脱いだりとかすればいいんだろうけど
全然求めてない全然求めてないです、それは
そういうオープニングトークでいいですかね
よくないと
違う、
うん、
大阪の都道行ってきたんですよね。
そうです、行きました。
僕ちょっと仕事ちょっと立て込んじゃってね、結局行けなかったんですけど、ああ どうでした？
めちゃめちゃ楽しかったです。本当に楽しかった。
それはよかった。
それの、
うん、
映画音楽のテーブルで多分自覚、そう、自覚があったんですけど、もうめっちゃテンションが上がってました。もう
立ち上がっちゃって
立ち上がっちゃって。
乗っちゃって
乗ってない乗ってない。
誰
誰だそれ。
パリピ。
違うけど、みんな、あれで素晴らしき映画音楽たちをみんなで話して、もう好きな音楽家さんの話とか、あのヒックとドラゴンとか、うん、もう自分の好きな音楽家さんの話をしてて、
はい、ヒックとドラゴン音楽家じゃないです
よ違うね、それの音楽家さん、
違う、
ジョン・パウエル、ジョン・パウエルさんで、みんななんか分かって、あ、だよねだよねっていうのをすごい、もうボルテージがめっちゃ上がってたのがすっごい楽しかった。そのテーブルが一番多分おまけさんが見た私だと思います。
なるほど、
うん、でもその会話ここできるはずですよね
そうなんですよね。
うん、
ね、
うん、そうなんだけどね、わかんない。
人選んじゃう。
違う。わかんない。なんだろう。
やっぱまあ小田さんの流れが大体強いから。
強いのかな。
小田勢力が強すぎる。
すいませんね。本当。僕みたいな人いるだけで。
違う。
流れが変わってしまう。
でも空気感も違いません。ちょっと東京と。 大阪の感じ。
ああ、そうなんだ。
わかんない。
え、本当に。
そこはちょっと。
いや、でも、高卒してる子なんだから、それおまけさん。おまけさんと、タンタンはスタッフですからね。
うん、あ、でも、
大阪行ってない。
いや、でもなんか、裏方なんで。
いやー、そうかな。
行ってないや。
私、大阪行ってないし。でもまあ、回数も違うから、ね、大阪。
うん、
うん、まだ2回目ですからね。
確かに。
伸びしろがたくさん。
だってなんか噂によると、
うん、
テーブルの端とテーブルの端で喋ってるって。
うん、要は短いですね。
東京とかだったらテーブルの端の人とテーブルの端の人って会話は可能じゃないじゃないですか。不可能じゃないですか。
うん、ああ離れてたら
会話の
大きいって、
ね、分断されてって、うん、要はね8人とかいたら、うん、ね2、3、なんか2とかそこに な,、うん、なったりするじゃん。うんうん、そうじゃなくて本当に一番遠い人同士が会話してるっていう。
は
い
は
い、
そこまでは知らなかったけど。
二次会でした。
二次会。
カラオケの、なんか大きいお部屋の、多分長テーブルの20人ぐらいいるところのこことここで立ちながら。
こことここは
大丈夫です。端と端ね。
端と端で。
マイク使って？
マイクはない。
あ、ない。
漫才みたいな感じでもう、めっちゃ楽しかった。面白かった。
いや、大阪、もう拠点俺ら大阪にする？
どういうこと？
ねえ。流れ面白そうだもんね。俺も大阪好きだし。
すごかったです。
うん、行ってないけど。
次回。
次回ね、行きたいですね。
ドイラジ。
朝まで？それ正解。イエーイ。もう忘れた頃にね、やってくる。もう本当説明なくても大丈夫ですかね。
はい、
まあ頭文字の決まった大喜利的なやつ。
うん、
最近なんかみんなのね意見が。こう合致しないことが多かったんでね、
うん、
一体どういうコーナーだったか忘れがちになりそうだけどあった方がいいんですよ基本的には、うん、
はい
はいはい、
はい、じゃあ行きましょうか。いいで始まるお父さんが似合う俳優は、
いい
いい
いい、あいうえおのいいです。いいで始まるお父さんが似合う俳優は、お父さんね。お父さん。
私もうこれだな。
私も。
もうこれだわ、今。今もうこれしかないわ。
あ。
いや、俺も俳優なのか分かんないけど、まあいいや。じゃあ、全員決まった？
うん。お父さん似合う感じはしないけど。名前はあげられるから。
なんかまあ、あり得るかな、ぐらいな感じで、じゃあ。
じゃあ私。
はい、タンタン。
イドリス・エルバ
ー。あー。
一緒です。
マジで？マケさんも？
はい。
守ってくれる系お父さんだね、多分ね。
う
ん、
もうちょっと今 ね、ちょっとダークタワー見たばっかなんで。
そうそうそう。私も昨日ダークタワー見ちゃったから。
もうこれはね。
お父さんなんだ。
まあお父さんじゃないんだけど、やっぱ子供をね、守ったりとかね。世話してね。
マシューマコの日が子供？
いや違います。マシューマコの
日が。おかしいおかしい。
悪いやつ。敵対してるやつ。
あ、なるほど。
マシューマコの日が子供を、こう、さらおうとしてるからね。
そうそうそうそう。
じゃあマリッペ行きましょうか。
イーサンホークしか出なかった。
あ、イーサン
ホーク一緒、
一緒
です。イーサンホーク、い
やー、お父さん役やってたしね。
いやでもな、イーサンホークはな、いいお父さんだから。
いいとかついてないから。お父さん役だ
から。いいは言ってないのか。
言ってない言ってない。あ、言った。やってるやってる。
やってる。
うん。
何やってました？
6歳の
6歳の、そう。この間見たんです
よ。で、結構いいお父さんだった。まあ、ダメお父さんだったけど。
まあまあまあまあ。
でもいいお父さんだった。
でも、お父さんだったら嬉しい。うん、ああ、俺が一番ずれてるわ、じゃあ。井筒和幸。でも、お父さん役やりそうじゃない？
頑固親父。
頑固親父的な。今の時代あんまりいなさそうなね。いや、井筒和幸監督ね。
あ
の、
監督
なんだけど、まあ、勇気よくやってないよね、多分ね。
まあ、ちょい役とかでやれるのかな。
今の井筒さんだったら結構、本当に山崎ストーム的な感じできないかな。
そこはわからないけどね。
まあいいや。
うん。
正解はね、イーサンホーク！
なるほどな。
負けちゃった。
すいませんね。
まあ、しょうがない。イドリスエルバー、お父さんじゃなかったからな。
うん。そうなんだ。じゃなかった。
あ、じゃなかったね。あ、なるほど。イーサンホークでしょうね。なるほど。もう一個行きましょうか、じゃあ。じゃあ行きましょう。
はい。
キーで始まる、テンションが上がるシーンは、
かきくけこ
のキーで始まる、テンションが上がるシーンは、キーだからね、もうもはや、キャッキュッキョもオッケーですよ。
ああ。
キーなんだキーって。でもあるんじゃないですか、何か。
あ、
めっちゃうなずいてる。
なんだっけ、テンションが上がる。
キーで始まるテンションが上がるシーンは、これなんかタンタンを見ると引きずられそうだから。
え、どういうこと？
いや絶対引きずられないです。
えなんか思いついたことは今、うん、
わ俺できた、
インセプションされたもんな。
インセプション
とりあえず
できた、
できた。
まあまあまあいいか、はい。
じゃあたまに逆からいきましょうか。じゃあ俺から、うん、切り合い、
ああ、
切り合いってこと、居合いシーンっていうかね、カギンカギンカギン、そういうなんていうの、チャンバラ的なことです、うんうん、
はいはいはい。
テンション上がるんじゃないですか、
うんうん、まあ上がるわ、
うんうんうん、
チャムレ、
はい、キャラクターの瞳が綺麗な時。
おアップシーン的な感じ。
うん、そう、う、うん、そう。
なるほどね、うん、他にあげると思ったこれ。
ちょっとそれしか出てこなかった。
本当ですか、
それしか出てこなかった、
キャラクターのをつけたら名だたりじゃねえか。
具体的なのが浮かんだからってこと。
うん、 X メンでした。 X メンのファーストジェネレーションのジェームズ・マカボイでした、私は。
おー、
うーん、
テンション上がったのね。
上がりました。
はい、はい。じゃあ、マリペ。
キーボードを早く叩くシーン。
おー、
それは楽器じゃなくてってことだね。
じゃなくて、
パソコンの、
パソコン
ね、
ハッカー的な。
何かできる系のね。
なるほど、
できる感じ。できる感じね。本当はなんか、打ってたらおかしいだろうっていうあれだけど。
なるほど。
実行中だったら何もしてねえだろうぐらいね。本当は、そんな感じだろうけど。はいはいはい。じゃあ、おまけさん。
いや、もう、巨大ロボ登場です。
あー、
なるほど。
テンション上がる。
そう、テンション上がるもん、これ。
テンション上がるわ、巨大ロボ。
うん。
ロボね。
なるほど。
パワーレンジャーとかでもね、あったしね。
そうでしょ、
敵でもいいよね。戦隊
でもいい。そうそうそうそう、もうなんかこう、
うん、
巨大ロボ、巨大メカ的な。
あ、いい。
うん。
いいよ。さあ、なんとなく想像つくけど、タンタン。
え、切れたステイサムが暴れ回るシーンですかね。
違った。違ったけど。
小田さんなんだ。
いや、筋肉がとか言うのかと思った。
あー、筋肉。
どうやったらステイサムに繋がるかずっと考えて、
そのまま切れそのまま行けそうなの。
もう切れた。なんかみんなで合わせるよりステイサムに合わせていってる
からね。切れた。
切れた。やっぱ切れた時が一番いいですか。
まあそうですかね。
なんかキックが決まったシーンとかそういうことかなと思って。
キック。
ああ、ね、そう。俺もねちょっとキック。キック。そう。
確かに。
考えたけどね、キックって言葉うまくこうはまんなくて。
うんうんうん。
これ正解、一応ごめんなさいね。巨大ロボにさせていただいていいですか、はい。
ありがとうございます。
巨大ロボ登場シーン、上がりまーす。さあ、ということで、またいつかこのコーナーやりましょう。
はい。
トイラジ。
ちょっと作品が曖昧だからあんま覚えてないんですけど、
はい、
韓国映画で女の子たちが駄菓子屋で、なんかトンカツ食べに行こうみたいな感じで、なんか、そうそうそう、え、お菓子感覚でトンカツみたいな。
ソースカツとかじゃなくて、
うん、なんか多分トンカツとか言ってた。
へ
ぇ。お店的にはなんか日本でいう、もんじゃとか、ああいう感じで、そこで食べれるとかのことなんだと思うんだけど、うん、
あるある、
だからトッポギとかと一緒のやつで、
あった、俺そういえば高校の時、うん、学校出た瞬間が駄菓子屋だったんですよ。
へぇ。
でも いつもみんなそこで、買って食べてたんだけど、はいはい、そこでもう揚げ物売ってるわけですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、だから揚げ物とお菓子ととかあって、みんなすごいたむろって、ウェーイみたいなことですよ。
ウェ
イ。あれ
思い出したっていうかあれだけど、はい、なんかいくつかで出てきてる描写だと思うんだけど、
うん、
なんかアメリカでね、これもお菓子レベルになってるなの逆で、ポテトチップスを料理の一個にしてるっていう描写が何個かあるよね。なんか
見たことない。
付け合わせっつって、
うん、
じゃあポテトチップスこれ乗せるみたいな、野菜みたいな感じで。
野菜にエビせんみたいな感じ。
そうそう、なんかそうそう、なんかディッシュに乗ってて、ほんじゃあポテトチップスもみたいな。とかって、何個か見たことある気がする。
あ、でも、砕いたポテチとか、ふりかけにしたりするよね。
それは、そんな、個人的な話ですか？個人的な話ですか？
こたつ系の話。
こたつ系の話ですか？
まあ、じゃがいもだっていう印象
なのか。そう、じゃがいもだっていう印象なのか。なんかね、
うん。
結構そういう描写意外と出てくるから、びっくりする。
ぶっちゃけ最初からもうそういうこと言い始めたら。
あ、そうなんですけどね。
意味不明でも最初から。
そう。
悪役のやつ出てきます。
はい、
こいつを倒せないっていう、やっぱ集権層必要ですよね。 人間の力では太刀打ちできないっていうのをしっかりやんないと、
ちょっとただ単にね、パッと見ね、あの肉襦袢丸出しのね大男にしか見えなかったからね。
あとも全然大した話じゃないんですけど、うん、最初の制作会社のロゴとか、
たくさんありました
ね。そう、たくさんあったんだけど、なんか、つながりが全然なくて、結構他の映画だと、なんとなく滑らかにつながっていくのに、
確かに。
そうね。ああ、まあそうか。
ずっとね、
なるほど
ね。
ポンみたいな感じで、
もうなんだろう。えらい多かったよね。
ね、すごい多かった。
めちゃめちゃ多かった。ロシア語は全く読めないんで、その会社名全くわかんないんですけど、めっちゃかっこいいなって。なんか誰かソファに座ってんすよ。で、遠くの方に見えるビル群みたいのが、ボーンってなんか燃えてるみたいな。で、その人が立ち上がって歩き出すみたいな。え、超このオープニングかっこいいんだけどって思って見てたら、ロゴかい。
そうそう。俺も、あ、映画始まったと思った。
そう思いました。ね、
このセンス超いいじゃんと思って。めっちゃかっこいいんだけど、この映画。褒めムードで行こうと思ったら、え、これロゴ
会社の対象
会社のロゴって。
確かにありましたね。
そっからぐっとレベルの下がった急に話が始まるからさ、おマジかっていうね。楽さ。
タイトルロゴはかっこいいのに、映画のタイトル出た時はまだそれ、誰も認めてないのにねっていう。
くっそダサい
よ。なんかタクシーの車も国によってまたちょっと違ってんって、そうですね、そういうのも面白いですよね。ちゃんと会社だなとか思いながら、はい、本当だ。結構そのニューヨークのなんか特にあの運転が最初下手くそだからって、ね、結構内部も見せてもらったりするのがちょっとなかなか見れないから面白いなと思って。
ていうか自分でちゃんとさ名前ついてるんじゃないですか、ヘルムートさんの写真も付きついて、ただ許可は得られてるわけだよね。
そうだよね。
なんかどういう資格の試験とかがあって運転できたのかこの人みたいな、ね、偽物のなんかなのか、
まあなんか緩いのかな、
首にされるとか言ってるから、一応雇われてはいるんですかね。
D のドライブがね。
アクセルブレーキみたいなさ。
まあ、ドイツ
自分で踏んでんじゃん、絶対許可得ないでしょ、タクシーとしてね。まあでも、異常な量のタクシーが走ってた感じはするんだよね。タクシー通って、タクシー通って、タクシー通って、タクシー通ってみたいな感じなんだよね。時代かな。
まあわかんない。あとなんか、これ日本とかでもよくある話だと思うけど、仕事なくなったらタクシードライバーやるぐらいの、あるから、やっぱり世界的に誰でもなるみたいな感じはあるのかもしれないね。
ああ。じゃあそもそもタクシードライバーが社会的な弱者、
そうそう、うん、それはある。うん。ね、ヘルシンキとかも最初客の時ちょっと舐めた態度を取ったりとか、まあそうか、フランスもそうか、パリとかもね、最初の
人たちとか、ロスもね、いつもずっとこの運転手やってるつもりなのみたいなことわざわざ言うぐらい、
ちなみにこの初期からここまでって言ってるじゃないですか、でもなんかパターソンってこれに近いとか言うじゃないですか、
それはね、なんか人によるかな。俺はちょっと色の違う思いがあるので、だからね、こっから後とかがちょっと暗めなものとかが増えたりとかするんですよね。あとなんか、ゴーストドッグっていう、フォレストウィティカーがあんまりそこまで有名になる前に、忍者に憧れる黒人みたいなやつで、なんか、はがくれってあるじゃないですか。はがくれの書。それを愛読してて、みたいな。
めっちゃ中二っていうか、こじらせ。
そうそうそう。で、確かね、そこも、あれかな、はがくれの言葉とか出てくる感じは、ちょっとパターソンの詩を出すところに近いかもしんないかな。
いや、俺思ったの。ナイト・オン・ザ・プラネット見たときに、これもう、最後の締めで、友蔵心の俳句みたいなのがあったら、まんまちびまる子ちゃんになりそうだなっていう勢いが。
締めに。
いや、ほんとなんか、毎回、なんか何かの教訓とかことわざとかが、一発ここで入ったら、もうそういうものになりそうな感じ。
はいはいはい。
っていう作りに全部なってるみたいなのが。
そうだね。だからそういう短いエピソードを、日常を見せていく感じとかも近いかもしれないね。
逆に、そういうのないからこそ、そういう押し付け感がないっていうことになってるんだろうなって。
イラジ、
この間、私月に1回バスケやってるんですけど、それで一緒にバスケした人と帰りの方向が一緒だったから、電車に座っておしゃべりしてたら、なんかこの人映画好きな匂いがして、この映画館のは何とかでみたいな言ってるから、あれよく見に行く人なんじゃないかなと思って、
はいはい、
映画を好きなんですかって聞いたら、やっぱり好きですって答えて、そしたら最近何見たんですかって私が聞かれたから、その時最近見たやつはマンハントだったから、いやこれはちょっとどうかなって思って、あんまりメジャーどころとは言えないから、マンハントですって言ったら、あ、ジョン・ウーですねって言われて、
もう間違いないね。
そう、うわーと思って、
しかも全然私より、まあジョンウーはなんとかなんとかでみたいな言うから、うわこの人すごいと思って、じゃあ逆にこの人最近何見たんだろうと思って聞いたら、ダークタワーって言いました。
おなんか同じ匂い完全にするじゃん。
なんかね、
えバスケする人ってそういう人が多いの？
いやそんなことないと思いますけどね。まあ何人か他にも確かに映画見る人もいるけど、別にそんな傾向はないと思います、
ね。隠してんだよ。恥ずかしくて。ジオストームとか見たんだけど、言えないみたいな。
っていう出来事がありました。
へぇー。あ、それは今後あれだね。月一で報告し合うことになりそうだね。うん、
そうですね。また会ったら。う
ん、なるほど、う
ん。ちゃんと映画友達が獲得できた瞬間です、ね。ジョン・ウーって言われたらもう、
ね、
おってなるよ ね、
うん、
こっち側の人みたいな。
そう、私はなんか福山雅治が出ててっていう説明を入れようと思ったら、その前にあジョン・ウーだ
そうだよね、
びっくり。
普通に見てる人だったら、あの福山雅治が出てるやつって言うよね
多分ね。
そう、
なので監督のジョン・ウーのやつっていうってことはもうこれは結構ですよ。
うん、
これ結構な人ですよ。
分かってる人、
分かってるっていうことですよ。
確かに私もこの前美容院行った時に、
うん、
同じ話題になって、
お
う、うん、
あ本当？
いや最近何見たんですかって話題です。
うん、
あこれから映画見に行くんですって言って、うん、あ何見に行くんですかって言われて、知ってるかなと思いながら、うんうん、マンハント。
あやっぱマンハント。
マンハントですって言ったらなんか点点点。
あ点。あ普通の反応だ。
何映画ですかって言われて、あ韓国じゃない。
じゃない。
中国だ。うん、中国映画。
え嘘ついちゃったの？
ついちゃった。そしたら韓国映画そんなのがあるんですねで終わっちゃいました。だから知らなかったみたい。でも私嘘ついちゃった
の。韓国映画それちょっと嘘ついた。
嘘ついた。
なんなら福山雅治が出ててって言うだけで ね、あーって言ってこう話がね弾んで、ね、
確かに
ちょっとお安くしときますみたいなさ。
うん、それはない。
パーマかけちゃいましたみたいな。
頼んでない。
えでもなんか美容師さん、うん、映画好きな人
そう
なんか多いイメージがあるんですけど。
美容師さん、
うん、
休みがねあれだから遊びにポンポン行けないから、うん、家で見るとかの楽しみとして映画よく見たりするのかな。
うん、
なんか、俺あのいつも来てもらってるところの人が、
うん、映画
サブカル系何でも返してくれる人です。
うん、
映画からドラマから音楽から漫画から
すごい
すごい人で、なんかもうなんかうんすごく楽な楽なと。
あ逆に通うね。
そうそう通う、もうだからもう
そういう人で
そうい
いね。
そうなんかやっぱねやっぱ美容室とかこう髪にね、うんうん、床屋さんとか、
うんうん、
話振られるけど返しづらい時が一番多くて辛いじゃないですか。
うん
う
ん
ね、そういうの全くないからすごく楽でね、うんうん、なんならあのなんか漫画いっぱい置いてあってしかも売り出してってその人。
へ
すごいね。
しかも これ最近ですけど持ってきたら
すごい。いや俺ねちょっと美容室とか床屋とか、
うん、
全然行ったことない。
ほうほうほう。
でちょっとね
苦手とかですか。
いや苦手。
え自分で切って
る。そうだから俺友達に切ってもらったり、はいはい、自分で切るがデフォルトで、
はいはいはい、
5回行ったことあるかないかぐらいの人生で。
そうなんですね。
そうだからちょっとね何したらいいか分かんなくて
そわそわする。
そうそうそうそう。なんかえそこ席つけばいいの、え分かんない分かんない、バザッてこ
う
マント的なのかなってやられても俺は一体何をすればいいのか。
腕通すんです。
手出した方がいいのとか何も勝手が分からない感じ。
あ
話もこうね、いや本当話しかけないでほしいんだけどみたいなこうオーラ出してるからさ、そういう感じになっちゃうよね。でもそういう人話通じる人だったら、
うん、だって止まんないからなんかもう話足んなくなっちゃうもん。
それいいね。
うん、
そうそういないよなかなか多分それ。
いや本当何でもお芝居とかも喋れるし、なんか、なんだこの人みたいな逆に。
いいな。
まあ意外とねいるんだなって感じですよね。
うん、これ最近ですね。
はい、
まあ、去年からやってる映画なんですけど、
8年越し
の花嫁って、
はいはいはい、
あの奇跡の実話サブタイトルついてますけど、
はい、俺も見ましたよ。
あ見ました。
なんか最初全然ね、
うん、
あ全然スルー案件だなと思ってたんですけど、
うんうん、
なんだかね、
うん、
意外と演出がちょっととか言ったりとか、
うん、そうそうそう、
あとあの脚本が好きな脚本家の人だったんで、
うん、
あれとか思って、そしたら見ようって思って、
そうそう、なんかそういうねいいんじゃないのみたいな雰囲気ちょっと出始めてるのは感じ取ってたわけですよ。
うんうんうん、
でも行くほどじゃないなと思ってたんだけど、
うん、
友達と行こうってことになって、
うんうんうん、
で最初にね映画会社のロゴとか TBS とか出てくるわけじゃないですか。
うん、
であ あーやっちゃったよって思いながら見てるわけですよ。
なんで、
まあ、どうせねお涙頂戴のね、
うん、
あの難病ものでね、
うん、
ってやつでしょと思って舐めてかかってたわけですよ、
うん、
やっぱそういう風に見えるもんね予告とか。
いやもうそしたらね、うん、もうものの5分ぐらいでね、え全然この人戦ってるぞっていうね、
うん、
ゼゼさん、
うんうん、
僕ねソレアーズクロニクル見た時にあもうがっかりして、
はいはいはい、
はーってなってたけど64見た時に、
はいはいはい、
やっぱりこの人ちょっと好きなんだけどってなって、
は
いはいはい、で今回なんか、うん、そうそうだからねちょっとこう浮世絵感は やる気ないのかみたいなって今回も浮世絵感なのがあって
まあ絶対そうだと思うよ、ね、投げられた仕事を受けただけだと思うんだけど、
ね、
ちょっと驚異的な出来でしたね。
へー、
うん、いやだからやっぱり脚本の岡田義和さんとのこうマッチングが良かった
んです
か、
ね、マッチング良かったんでしょうね。
だからやる気出たんじゃないですか。
うん、すごいよね。なんか絶対だから TBS 的にも、
うん、
まあ、てか TBS が企画投げたか知らんけど、うん、こういう題材でやってくれにちゃんと答えてくれたから、うん、OK だし、うん、多分ゼゼさんも自分のやりたいこといろいろやってるし、
うん、
こういう面白い撮り方、
うん、なんかさ、
うん、遊んでるとことか、
そうなんか一部のシーンで、
はいはいはい、
あのねその辺にあるホラー映画よりめっちゃ怖くなって。
ホラ
ー？ホラー撮ってほしい。
これホラーよりガチホラー怖えみたいな。
撮ってほしい。
思った。
いや、ほんと
あの映画、うん、ね。
思った。
恐怖ってこういうことじゃねえかみたいな。
演出家ですかそれは。
演出、うん。うん、
もうとにかくね、最後までね、もうほんと気抜いてなくて。もう最高だったんですけど、
うんうん、
話に何にも触れてないですけどね。
うん、
で、それがまあ、要は、タイトルの通りですよ、すべて、
うん。
ちょっと難病になっちゃった、食欲状態になっちゃった、
うん、
婚約者ね、
うん、
を回復するまで待ち続けるのに8年経って、
うん、
で、ようやく結婚するみたいな話ですよ。
うんうん、
まあ、もうすべてストーリーってもうネタバレされてるようなもんだから、
うん、
そこには別に感動しないと思ってたんだけど、
うん、
ちょっと顔面がびしょびしょになりました。
すげえ。
汗で。
で、いやもう心の汗がね、すごくてですね。
で
いや、よかったなと思った時に、
うん、
そういえばマリッペから、
うん、
ずっと借りてる DV、ブルーレイあんなと思って。
そこで思い出した。
それね、世界一嫌いなあなたに言ってるんですけど、もう流れで、これも難病ものっぽい感じ、あ、難病じゃねえな。
もうすでに、
これもあの
事故ですよね。
半身不随よりもっとか。首しか動かないから、
うんうんうん、
首しか動かないみたいな男の人が出てくる話だったから、まあ、またこれもお泣かせなのかなと思ってたから、ちょっともう勢いで行っちゃおうと思って、
うん、
もうそのまま勢いで行ったの。
うん、
そしたら、見事に対になる話になってて。
へ
ぇー。で、やっぱこう、8年越しの花嫁の方は、
うん、
絶対作り手、俺奇跡だと思ってないと思ってて、
うん、
結構戦った結果くらいの気持ちで、きちんと作ってるなと思ってて。
うん
うんうん、だけど実際問題、あの難病に侵されちゃう人って、まあ、300万人に1人とかって結構いるわけじゃん。
うんう
ん、ってことは例えばこう毎日毎日看病しに来るんだけど、
うんうん、
あの佐藤健くんが、
うん、
でももうあなたは辛いだろうから家族でもないし、うんうん、ってことであのね、その向こうの親から家族じゃないからもう見舞いに来ないでくれみたいなことを突きつけられた時に、
うんうん、
それでもこう看病しに行くっていうことが成功した例じゃないですか。
うんうんうん、
でも多分そうじゃない人もいっぱいいるじゃない。やっぱりこう諦めたというか、別の選択肢を取った自分を否定することもしてほしくないっていうか、
はいはいはいはい。
そっちの選択だって間違ったことじゃないはずだから、っていうふうに思った時に、そっちの方への答えだったんだなと思って、その世界一嫌いなあなたへは、生きてるだけでいいんだよが美談になる話もあれば、死んでもいいんだよっていうかね。そっちの選択肢もちゃんとあるよっていう提示の仕方がされてて、
うんうん
うん、最高の二本立てになっちゃって、俺の中で。
ああ、なるほど。
俺、とか将来的にね、
うん、
もしこれ映画館のね、俺支配人やることになるとしたらですよ。その二本立ては確実にやります。
ああ、なるほど。
なあ、もうバッチリすぎて。え？と思って。俺で心読んでこれ用意したみたいな。勢いでしたよ。
でも俺ね、うん、俺もね、8年後、なんか、そこまでの大きいあれはないけど、
はい、
あ、これセットだってやつがね。
あ、ほんのんどこれあんだね、じゃあいろいろね。
あのね、うん、これ多分ね、あ、要は、まあ、あれなんですけど、
うん、
2つあるんですけど。
余命1ヶ月の花嫁じゃないですよね。
違います。
あ、よかった。
あのね、1つは、
はい、
あ、8年越しの花嫁見終わった後、
うん、
あ、これ、ひよっこじゃんと思って。
へぇ、
去年の、あの、朝ドラですね。
はい、はい。
有村架純ちゃんの主演の。で、それの脚本が同じ人なんですよ。岡田さんで、これ多分同じ時期にやってるから、多分、8年越しが事実、実話だから、そこからヒントを得て、盛り込んでるわ、これって思って。記憶喪失に関わる話で。
はいはいはい。
あっちはお父さんがね、出稼ぎに行ってるお父さんが、行方不明になって、まあ実は、ちょっと、いろいろあって、事件があって、記憶飛んじゃって、みたいなことだったんだけど、あ、これ、同じことやってるとか思って。
へー。それありそう。
そう。で、まあちょっとあまり言えないけど、うん、結論的なこともちょっとやっぱ似てて、あ、なんか、そうそうそう。でも、そこが俺すごい好きだったんですけど、とあとね、はい、これは別の映画見たら、あれこれもちょっと、これはちょっと似てるなみたいな。
はいはいはい、
試写会で見たんですけど、で、今月もうちょっとしたらやるのか、うん、アカデミー賞で今回、脚本賞かなにもノミネートされてる、はい、ビッグシック、僕たちの大いなる目覚めっていう。これも実話もので、
はい、
主人公がパキスタン出身の、うん、コメディアンで、スタンダップコメディアンやってるんですけど、はい、ちょっとしたことから、ある女の人と恋に落ちるんですね。
うん、
で、その人は普通に白人で、で、お互いなんかこう、いろいろ惹かれ合っていく中で、でも、はい、なんかパキスタンが、親が連れてきた人から選ぶみたいな、うん、その結婚で。
見合い的な。
そうそうそう、なんかね、本当に疑似見合いみたいな、なんか、家族が食卓でご飯食べてると、なんかピンポーンってなって、うん、なんかちょっとフラッとその辺に来たんで寄りましたって、それ嘘なんだけど、うん、全部その体で女の人が毎回来るっていう、で自分のプロフィール渡し合ったりとかしてみたいな、こうそういう儀式も踏まえてそこから選べみたいなのがあるんだけど、でそこの文化のしきたりでずっと家族やってきてるからっていう中で、うん、なんか隠しながら付き合ってたりしてるけど、そういうこともあるのがバレて怒って、ちょっともう別れるみたいになったら、なんかある日電話かかってきて、うん、その付き合ってた白人の彼女が昏睡状態で倒れたから、なんか友達が、私ちょっと今手空いてないから、あなた病院 見に行ってっつって、でなんか8年越しだとちょっと違うのは、もう記憶が消えてるじゃないですか、
はいはい、
本人のものとか、そういうんではないんだけど、寝てる間もやっぱりずっと看病して、ほんで、うん、あっちの親も来て、
うん、
で、なんかこう、なんであんたいんのみたいな感じになってるけど、一緒になんか看病しだしてとか、
うん、
だからそういうとこがちょっと似てて、で、いざ起きた時の反応がやっぱり、覚えてんだけど、その間はもう喧嘩別れしてるから、そう、そこが埋めれなくてみたいなところが、でも親は見ててみたいな、
はいは
い、なんか、あ、ちょっと構造似てるなとか思って。でもやっぱりその8年越しのビッグシックもそうだけど、
うん、
やっぱね、本当に起きてることで、うん、ちゃんと人と人との関わりでちゃんとこう乗り越えていこうっていうのをやってるのがすごいよねと思って。
じゃあね、おまけさんも、おまけ劇場を作った時にね、日本立てを、
うん、
ちょっとしていただいて、はい、どっちの方が客入るかなみたいな感じでね。わかんないけど。とにかくね、8年越しの花嫁、
はいはい、
いいっすよ、
はいはいはい。
もうまだギリギリやってるからね、ぜひ、見ていただきたい。
トイジャルジャダメだ、簡単。
ようやくお別れの時間となりましたね。皆さんのね、
うん、
あんな話こんな話
これやっぱり大丈夫かなこれ。
いやおまけさんはね、いつだっておまけさんですよ。
どういうこと、うん、怖いな、
まあ、だいたい話の分量的にね、俺を結構こう蔵に入れてるところがあるんで、ちょっとね、こたつの分量多いなみたいな感じあるかもしれないですけど、
うんうん、
まあでも他の方のね、だってほらこれ2018年始まってからね、新年一発目から明けましておめでとうございます的なところが、
うん、
まま入ってましたから、
うん、
何の意味があるんだ今ね。
本当ね、
ですよ。
まあまあまあ。
だからなぜこのタイミングでいろいろね、蔵出しをしているのか。伏線かもしれない。何かがあるのかもしれないし、何もないのかもしれないしね。
うん、
非常に何かを匂わせているようで匂わせてないような、本当にただ尺足りなかったのかな、みたいな。
ね、
そう。
だってただなんか本当にね、ウォーミングアップしてるのをダラダラ聞かせてね。
だって僕ら毎回ね、
はい、
2時間半ぐらい収録して、
実はね、
そう。それをね、1時間にまとめるっていう、
うん、
意味あんのかっていうね。この労力は無駄だよね。
いや、わからない。いやいや、わかる。それは、いい労力かもしれない
です。そうなのかな、うん、まあ。本当に聞かせられないようなね、今回内容が結局出ちゃう。
ね、
だとしたら、
怖いな、
もう意味がないような気もする。何を話してんのか、でも。わかんないけどね。まあ、今後もドイラジよろしくお願いします。ということでね。はい。
ダー話に付き合っていただきました。それではじゃあここからをねお願いしますね。
はい、ドイラジでやってほしい企画や扱ってほしい題材があれば、気軽にメールをください。メールの宛先は eiga.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@eiga_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターですとハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。それでは皆様にいつもキネマの神様のご用がありますようにということで、またすぐにお会いしましょう。まったね
のことを